聖書を朗読いたします。ローマの信徒への手紙8章22節から27節をお開きください。新共同訳聖書の新約聖書284ページです。造物がすべて今日まで共にうめき、共に生みの苦しみを味わっていることを私たちは知っています。造物だけでなく、霊の発砲をいただいている私たちも神の子とされること、つまり体のあがなわれていることを心の中でうめきながら待ち望んでいます。私たちはこのような希望によって救われているのです。見えるものに対する希望は希望ではありません。現に見ているものを誰がなお望むでしょうか。私たちは目に見えないものを望んでいるなら忍耐して待ち望むのです。同様に霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈るべきかを知りませんが、霊自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださるからです。人の心を見抜く方は霊の思いが何であるかを知っておられます。霊は神の御心に従って聖なる者たちのために取りなしてくださるからです。以上の聖書箇所より、被造物のうめきと救いと題しまして、中西京子先生よりお話をいただきます。
私たちは普段心の中でいろいろな祈りをしていると思います。もちろん自分の願いや自分自身の課題についてもお祈りしますけれども、その心の内には自分自身のつぶやきや何とも表現しがたい心が事柄もあると思います。その人個人の祈りや願いに対して当たり前ですが他人が介入して願いを叶えてあげることはできませんし、その祈りに対して何か良いとか悪いとかっていう評価をつけることもできません。私たちが祈る相手は一般的に神なる存在です。だからその人と神様との関係性が鍵になってくるのです。神様とは絶対者であり、誠と平和をもたらす存在だと人間誰もが思っているわけではありません。中には占い師を信じて人生の節目の大事な決断を委ねる人も珍しくありません。その他動植物や自然の中のものを聖なる神的なものと崇めたりします。聖書では誠の神様以外を崇めることを偶像礼拝と呼んでいます。しかしながら誠の神様を知らないで偶像を拝んでいたのならそれは勘定してくださいます。一方で誠の神様を示されて神様に導かれた覚えがある人たちに対してはどうでしょうか。特に聖書はユダヤ人に対して書かれていると言われるのは彼らを通して神様がその愛を示してきたからです。慈しみに富んだ神様を覚えた人たちにこそ担うべき現実の課題が語りかけられているのです。その現実の課題とは神様が与える希望に基づくゆえに私たちが向かうべき方向性を示すものなのです。では今ここにいる私たちは何を信じ誰に向かって祈っているのでしょうか。まあ今更そんなことを言われるまでもないと思ってると思います。まあよくわからないで誠の神以外の被造物を崇拝していた時代、それは私たちの内なる希望へと行き当たらなかったと思います。多くの人々が罪の重荷を抱えながらこの奴隷状態の中を歩んできました。また今も奴隷状態を気づかずに その中を歩んでいる人々が世の中には大勢います。神様は人間のそれを知って放置しているのではなく、承知はしているのです。それどころか神様はご自身の意思で奴隷状態にある人間を本来の正しい姿へと戻すことを神ご自身が決心していました。そしてユダヤ人の間に救い主であるイエス・キリストを送ってくださったのです。ご存知の方も多いと思います。イエス・キリストは十字架で人間ではどうすることもできない罪を身代わりになって死にました。そして神によって3日後によみがえらされました。これが意味するのは、イエス・キリストの十字架のにおいて表された責任です。人間側を責めているのではありません。神が責任を持って主導しておられるということです。世界中の人々が誰一人漏れることなくキリストを救い主として信じて天の御国に入り永遠の命を得させられることを神は望んでおられます。このように私たちに聖なる霊が心に及んでくださったことによって私たちはキリストを信じさせられました。そしてそれが洗礼につながるのです。23節にある霊の初穂とは洗礼のことを表現しています。キリストが昇天した後、弟子たちに聖霊が降臨しました。この出来事のように最初に芽吹く初穂のように聖なる霊が私たち一人一人に臨んでいることです。つまりイエス・キリストが死から復活したその命を私たちがいただいているのです。私たちが洗礼を受けるのはこの復活の命に生きることを表しているわけです。ところで先んじてキリストを信じた私たちはイエス・キリストが再び来てくださるその栄光に希望を示されています。だから宣教指導者のパウロはすぐにでもキリストが再臨するだろうと大真面目にそう思って信じていました。ところが将来の栄光を待ち望んでいる中にも今を生きているこの現状世界とのギャップにうめきやため息が出てくるのです。パウロをはじめ信者たちはそのような思いの中にありました。パウロはこのことについてこの箇所でローマの教会の信者をはじめ集っている人たちに語っているのです。彼が解釈していることはこうです。私たちのうちにキリストの命である霊が宿りながらなおうめくのはキリストの再臨の時、つまり完全なる贖いを受ける時が未だに来ていないからだと。それは出産の苦しみにも例えられています。何もクリスチャンだけでなく被造物全体が新たな世界を待ち望んでいるというのです。被造物は自然界の動植物も含まれています。それは将来の栄光を受けるとき神による創造秩序の回復 が言われているのです。私たちの体も完全なる復活の体へと変えさせられるのです。その終末の出来事はいつ訪れるのかは、御子であるイエス・キリストご本人でさえ知らされていないと述べています。さて、現在の私たちにはその将来の希望と現在の責任が示されます。肉体を持つ私たちは何らかの苦しみがあると思います。時に現実逃避のために体を離脱した非物質的な世界観、いわゆるスピリチュアルな概念に傾倒する人たちもいます。このスピリチュアルはなんとなくキリスト教に少し近いもの、そのギリシャ哲学の中でもそのような思想に近いものが現れているのですけれども、それはでもキリストの教の救いと十字架の救いとはまた違います。またスピリチュアルでなくても、いわゆる麻薬とかギャンブル、他にも種々の依存があります。人間は不安や孤独に落ち込む生き物であり、このような問題はクリスチャンであってももちろん例外的ではなく、人類が続く限り互いに痛みを覚えることだと思います。人間世界は苦しみが山積していて、思わずため息が出てしまうものであります。だから自力では抱えきれないから、イエス様、一日でも早く来てくださいと、一瞬でも現実逃避に私なども使いたくなってしまうことがあります。しかし現実の責任、現在の責任と言われているものは、そのキリストの復活の命と関係しています。その命は聖なる霊を通して私たちのうちに現に生きているのです。それがクリスチャンをクリスチャンたらしめているのです。与えられた現状から何を祈り、何をなすべきかがそれぞれの賜物に応じて示されるのです。霊の発穂は豊かな実りに向けられています。発穂が出た後はその植物は成長していくのです。だから聖なる霊の導く方に心を向けていくことです。今私たちの目に見えているものではなく、見えないものを望むことだと述べられます。いやいや、今自分の持ってるもう困難さ、その大変さでもう精一杯ですよって、そしてそのことを神様に祈るので精一杯で、将来のその再臨の望みのことまでとても正直心が行き着いてないと思いますよって思う、その人間のその私たちのその人間臭いその気持ちも非常によくわかります。しかしその目に見えていないもの、その祈りの中でひとしきり望む、そのことは案外私たちもその もしかしたら自然に祈り求めているかもしれません。そのように私たちは心して祈っていると、自分の置かれている現状にやはりそれはうめきが出るっていうのは避けがたいこととして、やっぱり強く覚えることかもしれません。 実際は自分自身が抱えている課題で日々精一杯だという人の方が多いのではないかと考えます。それだからといってその人が不信仰だとか怠惰と言い切ることは決してできません。その人がキリストの教会とつながっているならば、教会もまたこの苦しみと主にある希望とを共有するように召し出されていることを知るようになるからです。教会が上から目線でこういうことを知りなさい、学びなさいと、そういうふうに上から目線で言っているわけではなくて、共に苦しみをも共有しているということなのです。だから教会もまたうめき声を上げるのです。それはすでに得させられている初歩としての霊と、いまだ現実とは言えない完全な形との間にあるギャップのためです。しかし教会は霊の初歩を与えられた共同体であります。神への真心からの礼拝を捧げるとき、その抱えている苦しさのただ中に神が霊として共にあることを私たちは知るのです。教会もこの世の苦しみから決して隔絶されていません。このように神ご自身がこの苦しみから隔絶されていないのです。神は人の心を見抜く方であると述べられます。なんだか私たちの心の内をの汚い醜い部分をも見られているようで、少しドキッとします。神様にからは何も隠れることができません。しかしこのような人の心を見抜く方というこのイメージは、実は松明を灯して広い部屋の中を隅から隅まで調べて何かを探し当てようとしている、その様子が実は言われているのです。そのように神様は私たちの心を隅々まで見て探し当てて、神様はその私たちの心の内にある霊のうめく声を見出されるのです。霊は言葉にならないうめき声を引き出します。我々自身でさえ自分にもどかしさを感じて、その苦しさを理解できていないことがあるのです。しかし神は決してそのうめきを聞き逃さないで、理解することができるから私たちの救いなのです。また私たちは祈りの課題に行き着きます。ただ神様の御前に声にならず静かに佇むしかないこともあるでしょう。また戦争のニュースがあれば終戦と平和を願い、自然災害が起これば守りと助けを私たちは素直に祈り願うものです。繰り返されるその祈りの中にも、無力な自分を心の隅では自覚しています。祈ったからといってすぐに事態が好転するわけではなく、神様の御心がなされますようにと私たちは言葉を添えます。何か自分の手の力では明らかにどうしようもできないこと、手の届かないようなこういうテーマについて祈るとき、戸惑いを抱くことがあります。大それたことはできない、そんなの分かりきってるけれども、心にある霊なる声を聞くとき、 私たちの現在の立ち位置は苦しみと希望のためにうめきつつ、神の時を忍耐強く待つことなのです。神がすべてのことを主導しておられ、最終責任は神様が持ってくださるのです。神の子とされた私たちは、この礼拝を通して今の時代に対して責任を果たしているのです。その意味において、メシアであるキリストと共に歩むことは、終末を迎えるまでの苦しみをも共にすることとみなされるのです。私たちは普段言葉にならない祈り、心に満ちる愛を通して、実はキリストに習うものとして整えてくださるのです。そしてますます神の子として形作られ、良いものを引き出すのです。ですから私たちはこれからも聖霊に導かれて歩んでいくことができるのです。お祈りをいたします。全知全能の父なる御神様、私たちに御子であるイエス・キリストをお与えくださり、その十字架で栄光を示され、あなたはまた私たちに聖なる霊を心に与えてくださいました。イエス・キリストのその復活の命、そしてそれが燃えるような炎となって私たちの心を熱くし、そして照らし、主イエス・キリストを賛美するその信仰へと変えさせてくださっていますことを、ただただ感謝するばかりであります。また私たちは聖書にあるその教師のように、また立派な存在ではないことを思います。しかしそのような身分立場のその目に見える立派さではなく、あなたは心を見てくださいます。私たちのその拙い信仰をも、そのあなたは信仰と認めてくださいました。ただ感謝するばかりです。どうぞ救いが一人でも多くの方に訪れますように、主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りします。アーメン。